誰が今日体育館をやるの？
え、一人しかいないでしょ。俺ら最近やったよ。
やった
よ。あ、やった？
来た。
うわ、バクいた。
やっちゃえ、やっちゃえ。
置いといた。
バクやれ、
神奈川歯科大学職員による神奈川歯科大学職員のための高田なんだっけ、カナラジー。
イエーイ。
やっぱね、あのブランクが出たからね。
失礼いたしました。
神神ですね。
はい、全然覚えてないっていうね。
覚えてない。
失礼しました。すいませんでした。
はい、準レギュラーの爆風さんでございます。
爆風さんでございます。
あれ、降格してる。
準レギュラーの話はまだ多分聞いてない
よ。あ、聞いてない。
あら、降格してんだな。
降格してます。
この間どっちだに
行
った
んですか。そうだ。
この間ですね、なんかいろいろアゼルバイジャンとかいろいろ言われて
ましたけど。あ、そうだよね、アゼルバイジャンとか言ってたよ。
いろいろ言われてましたけど、まあ沖縄です。
あ、本当に行っちゃった。
行きましたね。
いいね、陽気。
行きまして、
爆風さんと沖縄ってすごい似合わない場所だ
ね。おいおい
ラジオで言うかな。
なんだっけ、何なんだっけ、あ、琉球王国。
琉球王国
ね、歴史でね、
シーサーとかね。
そう、シーサー
と
かね。
シーサーみたいな顔してるから
ね。よく言われます。沖縄で何してきた？
まあ、ちょっとお仕事の関係で。
あ、仕事なんですね。
フォービジネスか。
そうですやらせていただいたんですけどね。
沖縄行ったのは何回目なんです
か？沖縄2回目です。
おお、
2回目です。
1回目は
お仕事で。
お仕事
マジで全部お仕事
で。いや、普通にプライベートで行きました。
え、似合わないのに。
似合わないのにね。
行った。
そうだね。そうだね。
夏の沖縄に。
夏の沖縄ですね。
シーサーに会いに行ったの。
そう、シーサーになって。
なって。
あ、シーサーになるべくね。
そう、なって。
シーサーになれんの？
そう、戻ってきたって。
ちょっと待って、バケてんの？じゃあ、バケてんの？
でも、うちすごいね。
ちょっと人間にバケてんの？
シーサー、敵役の人が2人もいるからさ、もう完璧じゃん。
敵役。
シーサーの人とシーサーになれる人が
守ってるからね。
うちはシーサー、オスとメスがいて、口開けてるのがオスなんだよ、確か。
そうなんだ。
そう、
へぇ、
女性のメス、女性、メス
みたいな感じ
で。へぇ、ちょうどいいね。
なんでこう閉じてるのがこうメスの象徴みたいなんだ。
よくわかんないな。
なんで
そこら辺は、
なんで
ああ、そうそう、
シーサーでしょ。
ちょっと、つましやかにしたいなってあって。
あー、つましやかね。
そうそう、つましやかに。
こう言ってんだもんね、こう言って。
こう言って、久しぶりに聞いたね。
確かに言わないと誰も思わない。仕事以外でさ、余暇的な時間なかったわけ？
余暇的な、最後の日にですね、午後の便で帰る予定だったんで、午前中だけちょっと近くの海かじテラスっていうところに行ったんですよ。
海かじテラス、
那覇空港の近くに。4年ぐらい前にできたやつなんですけど、そうそう、なんかどこだったっけ、イタリアだったっけ、白い建物で、結構なんか青空とコントラストがあってみたいな場所があるんですけど、海外に、
はい、
ちょっとどこかわかんない。そう、あんなイメージのところでっていう話だったんですけど、前に行くちょっと雷雨だったんで。
雷雨
そう、雷雨だったんで。
前に行く雷雨なんだ。
そう
言い方何
やけ
発音
雷雨
だったんで、ちょっとね、そこら辺の景色はあんまりだったんですけど。
それこそさ、タコスとかさ、沖縄といえばっていう系のさ、やつ食べてない？沖縄そばは？
タコス食べた。
タコスって沖縄ね、有名だよね。
ほったくられた男です
よ。
嘘。こんなちっちゃいタコス。
あ、修学旅行で行ったの？
そう。
こんな
修学旅行、自分も沖縄。
なんで？俺、愛知9泊なんだけど。
ちょっと笑うとこじゃないでしょ。
いや、愛知万博、マンモスの化石見れたから。
すごいじゃん。なんで急にさ、ぶっこんでく
るの？愛知万博知ってるでしょ。
なんでさ、その催し物の名前を出して
る？愛知9泊。
昔ので愛し地球博みたいなね、あったんです
けど、モロゾーとね、キッコロ。あ、モリゾーだ、モリゾーとキッコロ。
マリモッコリと勘違いしてた。
マリモッコリ食わ。
それはね、違うと思う。
アウト。儲かりますか。
今ですね、カニさんが、
課金されました。
そうですね、
はい、
ちょっと本名をまた言ったので。
難しいね、これ
難しくないわ。
え、カニさんは 5?
5かな。
何が課金
5?
すごいね、よく覚えてる。
だってもうオープニングほとんど
それがしてはね、まだ1だよ。
1、この間1個やってた。自分も、1なんです
よ。なんかやったの？
でもこの間イチャモンつけられて、なんか全然何も転職してないのに、2人に払えって言われたんだけど。
で、払えじゃなくて 貯金ね。
貯金。
あ、
貯金
だから。そうそうそうそう。ドネーション、ドネーション。罰金っていう概念じゃないから。
五一一ですかね。で、
五一一。
五。
ああ、そういうこと。
カニさん五の五一一の九一一。
はい。
バズルは、まあ、そもそもいなかったから。
そもそもいないからゼロ。そうそうそう。
免許みたいなもんね。
あの規定打席に到達しない。え？規定打席に到達してない。
到達してない。
そうね。ごめんごめん。
禁止だから。
禁止だ。
そう、気をつけるわ。
しましたが、
はい、
沖縄の話なんですよ。
沖縄の話、そうですね。
パイナップルパーク行かなかったの？
行かなかったですね。
そう、もう沖縄釣ったのもパイナップルパークかな。
え、あれは、白海。
白海はね、
あれじゃん、お土産でさ、ね、白海のカンカン。
あ、もらっていただいたんですけど。
そうだ、ね、やっぱ白海行ったの。
あれはですね、あの国際通りにあるアンテナショップ
行ってないかい。
行ってないかい。やつなんで行ってないんです、
ね。行ったと思うじゃねえか。
そうですよね。あ、でもあの1回目、1回沖縄行った時は行きました。
ああ、はい、へえ。
白海
でも沖縄の交通手段ってバス
でホッピングでしょ。
ホッピング、うん。
急に急に急に急に急に急にバックスさん倒れちゃいます。
倒れちゃいますね。まあ多分ユッキーだけだね。
そうだね、
そうね、
ホッピング。
まあまあ沖縄そんなとこだった
の。そんなとこでまた行きたいですか。
行きたいですね。
行きたい。いいね。ではまあちょっと時間になっちゃったので、
ご褒美で沖縄旅行欲しいね。
欲しい、
うん、今切ろうとしてるんだよ。
あ、ごめんごめん。
じゃあこの辺で、
あのね、やっぱ課金したお金で沖縄行きたいな。
おーい、そうです
ね、切らせろ。行きましょう。あ、切りたいの、うん、桐谷さん。
桐谷さんだよ。
あ、桐谷さん、あ
の怪物師で。
はい、行きましょう。じゃ
あまとめのやっぱあのバクさんにお願いします。最後、
今でも無理やり今やるんです
ね。無理やりね。
それをまた切るっていう。
はいはいはいはい、
力技だった。はい、まあまあそんなこんなで沖縄の方に
行っていただいたんです
けど、はい、
次のコーナーです。
おい、
いやさあ
さあ今週も始まりました歯の豆知識コーナー。
いやーしゃーしゃーしゃーい
わっしょーい、祭りの季節が入ってきましたね。
誰も止める人がいない
ね、暖かくなってきたね。
そうそうそう、我々もバカになってきますよね、暖かくなってくると、
ね、そうだね。
前回はですね、
はい、
山本先生が社会歯科学の社会に対する役割、
はい、
社会と歯科治療をつなぐパイプですとか、
はい、
治療をする上の原因の原因を追求している、
ね、原因の
原因、ね、という面白い話をお伺いできました、はい、で今回はですね、
はい、
今まで真鍋先生からお話しいただいた噛み合わせと認知症、そして青山先生から歯周病と糖尿病というような関係性があるというふうな統計、
はい、
というものがあるというふうにお伺いしたので、
はい、
今回はそういった点について、質問していきたいなと思っております、はい、先生、はい、今週もよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あ、では私の方からよろしいでしょうか。
はい、
はい、でまあその前回のお話の中で、まあ、間接的な要因について追及されるということでご説明いただいたんですが、そもそも何を統計されているんでしょうか。
統計、
はい、
統計って言っても、はい、あのすでに国が集めている統計がありますし、
はいはい、
まあ、それは何のためかっていうと、おそらく何か変化があるかどうかっていうのをずっとこう、はい、モニターするっていう監視するための統計ですよね、まあ、人口統計なんかは、
はい、
その亡くなった人がどれぐらいいてとか、
はい、
まあ、そういうものを、あと我々がやってる統計っていうのはいわゆる調査、
はいはい、
調査をして、
はい、
調査をしたものの中に関連があるかどうかとかですね、
はい、
あるいはまあ今日あるかもしれませんけど、
はい、
因果関係がどれぐらい言えるのかとかですね、
はい、
まあ、ざっくりと統計って多分言うのかなと思いますけれども、はい、まあ、我々は実際にこう国の統計を使うこともありますけれども、実際に調査をして、
はい、
そこから得られたデータで分析をするっていうのが一般的ですよね。
お、
はい、
分かりました。その調査っていうのは具体的にどのような内容なんでしょうか。
は
い、
ですね、はい、私たちがやってるのは、はい、今特にやってるのが高齢者の方々のどういう生活をされてて、
はい、
まあ、どういう体や心の状態であるかっていうのを主にこう調べています、
はい、
まあ、前回あの本人のその人の、 あの環境っていうのはすごく大事だって言ったんですけども、はいはい、まあ、ちょっとそれを調べるために今大規模な調査に参加してまして、
はい、
あの自治体でいうと30自治体以上 の、 あの
30自治体
以上の10万人以上の調査ですね、
はい、
これが一度ではなくてそれを追跡している調査になります、
はい、
何度もやってですね、
はい、
で追跡することで例えば何が分かるかっていうと、はい、歯と認知症の話なんかで例えばあの歯が少ない人に認知症が多いと、
あ、はい、
まあ、これ一度きりの調査だったらどうかっていうことになると、まあ、高齢者の人が例えば集めて、はい、1000人ぐらい集めて、
はい、
まあ、歯の少ない人から多い人までいますよね、
はい、
で認知機能のこう落ちてる人から、はい、あの大丈夫な人までいます、
はい、
で例えば認知機能の高い人ほど歯の多い人が多かったと、
はい、
逆にその歯の少ない人ほど認知機能が落ちてる人が多かったと、
はい、
これこういうデータやっぱりあるんですよ世界でいっぱい、はい、でこれどう解釈するかなんです。あの一度きりの調査なので、
はいはい、
歯が先なのか認知症が先なのか分かんないんですよ、
はいはい、
一度きりだから、
はい、
まあ、卵が先か
鶏が先か、
はい、で一般的にはまずこう認知症になって自分の手入れができなくなると、
はい、
手入れができなくなるのでもちろん歯の手入れもできなくなる、
はい、
で歯磨きやあのそういったものがおろそかになって、
はい、
虫歯や歯周病になって、はい、こう歯を失っていくと、
はい、
まあ、一般的にはこう認知症が先で歯が後、
はい、
だから原因としてはおそらく認知症が原因でその結果歯が少なくなると、
はい、
それがその調査に出てんじゃないかっていうそういう解釈がまあ一つ一般的ですよね、
はいはい、
でも我々はこの追跡調査をやったんですね、
はい
はい、
でまず歯の状態を調べてその後認知症になったかどうかをずっとこう追っていくわけです。で最初は全部集まった人たちは認知機能が正常な人、
はいはい、
でそれをずっとこう追っていって、
はい、
認知症になったかどうかを言うと、はい、まあ、歯の少ない人ほど先々認知症にこうなりやすくなったと、
はい、
うん、それで期間はどれぐらいの期間？
で4年間ですね。
4年間、うん、
これはもう継続まだこれから
今もあの認知症だけではなくって要介護とかいろんなものをずっとあの追ってるので、
はいはい、
まあ、その研究はずっと続いてるんですけれども、もう一つそこで問題となるのが、はい、例えば年齢ですね、
はいはいはい、
歯が少ない人ほど認知症になりやすかったと言ってもですね、
はいはい、
年齢の高い人ほど認知症になりやすいし、
はい、
年齢の高い人ほど歯が少ない、
はい、
歯が少ない人ほど認知症になったと言ってもそれは単に年齢が見かけ上の関係を作ってるだけじゃないかっていう、
はい、
そういう議論が起こるんですよ、
はい、確かに。
そこで数学、まあ、統計学の手法を使って、はい、歯の数と認知症の間にその年齢というものが影響してるのかどうか、
はい、
影響してるんだったらそれを差し引いたらその関係は残るのかっていうのをこう見るわけですよ、
はい、
でまあいろいろ我々はその年齢であったり所得の低い人ほど歯が少ないんですよ。で所得の低い人ほど認知症になりやすい、
はい、
まあ、そんなのも分かってるんで、あとは生活習慣とかですね、はい、そういったものの影響を全て取り除いてもこう関係が出たということで、おそらく歯の少ない人ほどこう認知症になりやすいんじゃないかな、そういう結果が出るんですよね。
年齢だけじゃなくて足し引きをしてる、
まあまあ分かりやすく言えばそんな、
あ、分かりやすい、はい、なるほど、
うん、
そうね、所得によってもね変わってくるんだね。
そうですね、
ドキッとしちゃいます
ね、うん、所得もそうですしね、教育歴、
教育歴、
学歴ですね、
学歴
の低い人ほど歯の状態も良くないし認知症にもなりやすい、あるいは生活習慣ですね、
はい、
運動習慣、
はい、
運動習慣なんかは特に、まあ、歯はあんまり関係ないんですけど、
はい、
運動習慣のある人は認知症になりにくいです、はい、なのでそういういろんな影響をこう取り除いて、はいはい、それでも最後に歯と認知症の関係が残るかどうかっていうのをこう分析するんですね。それでまあ出てきたということですね。統計と今あの認知症と歯の関係の両方の話を してしまいましたけど、
はい、
はい、はい、
で冒頭で自分がちょっと確認知りたかった歯周病と
糖尿病、
うん、ただ単に怠惰な生活をしている人が歯周病にもなりやすい、
うん、そうですね、
糖尿病にもなりやすい、これが関係あるのかってちょっと疑問に持ってたんですよ。
そうなんですよ、はい、例えばタバコですよね、
はい、
タバコを吸う人ほど歯周病になりやすいんですね。タバコを吸う人は吸わない人に比べて2倍から8倍歯周病に
2倍から8倍
そうそうなりやすいんですよ。でタバコを吸う人はやっぱり糖尿病にもなりやすい、
はい、
あるいは
糖尿病にもなりやすいんですね。
肥満の人は歯周病になりやすいし、肥満の人は糖尿病にもなりやすい。
なんで自分を見るんですか皆さん。
とかいろんなやっぱりその生活習慣であったり、はい、これも学歴あの所得なんていうのも両方に影響しているということが言われてるんですね。なのでそういう影響を取り除いても関係があるかっていうのを世界のいろんな研究者が調べて、まあ、やっぱり関係はあるんです、
はい、
ただあの一度きりの調査だとさっきみたいにどっちが先でどっちがとかが分かんないんですよね、
はい、
追跡研究もやったし、あるいはあの歯周病と糖尿病の関係については実際にですね介入っていうんですけど、はい、治療歯周病と糖尿病の両方を持ってる患者さんに対して、はい、歯周病の治療をやるわけです、
はいはい、
そうすると糖尿病の数値がありますよね、はい、ヘモグロビン、はい、A1C とか、はいはい、あれが良くなるかどうかをこう調べると、
はいはい、
糖尿病と歯周病の両方を持っている患者さんに歯周病の治療だけをやると、
はい、
糖尿病の数値も良くなるんです
よ。いいですね。
ということは、はい、おそらく歯周病が何らかの原因で糖尿病を悪化させている可能性があるという、それで因果関係の一端が明らかにできるんです
よ、はいはい、逆に糖尿病が良くなると歯周病が良くなるっていうのは
ありますあります。
あるんですか、
ええ、糖尿病を治療すると歯周病のある程度の改善っていうのもあります。
へえ、どっちも、
そうそう、どっちもどっちなんですよ、うん、
それまた面白いね、
うん、で今日本では糖尿病になってる人は歯周病にもなってる可能性が非常に高いので、
はいはい、
その糖尿病の内科から、はい、あの歯科にも行ってくださいみたいな、はいはい、そういう紹介をしたりですね、うん、
この間青山先生が言ってた連携ですね、
そうそう連携です、そういうあの仕組みも今日本にはできて、まあ、これ世界中にも広がっていってるんですけど、
はい、
そういう体制でやっていこうっていうのでこうそういう仕組みをねあの作っていったりもしてますね。
なるほど、うん、
糖尿病と歯周病、まあ、関係性があるということなんですけど、はっきりとした要因はまだ分かっていないということなんですよね。
まあはっきりしたのは分かってない で,、はい、ないですけど、かなり分かってきてるのはありますね、はい、そのいわゆる歯周病になってる人は、はい、こう歯周病菌や菌の毒素が歯茎の中にこう入りやすいんですね、
はい、
こう歯磨きをしてこう出血しますでしょう、そういう方々、
はいはい、
出血するってことは歯茎の上皮が破れて、
はい、
血管も破れてるわけですよ、
はい、
ということは外の菌は中に血液の中に入りやすい状況になっているということですね、はい、逆に言えばね、
はい、
なので体の中の菌の量がこう増えたり、はい、毒素の量が増えたり、
はい、
まあ、そういったものが体のいろんな臓器に影響を与えているんじゃないかっていうことと、
はいはい、
あと菌なんかが入ってくると体の中の白血球なんかいろんな細胞がそれを処理しようとします、
はいはい、
処理するときにいろんな物質が出ます、
はい、
活性酸素とかあのサイトカインと言われるような物質とか、
はいは
い、そういったものがまた臓器に影響を与えてっていうこともこう考えられているので、
すごい周りに回って、
かなりあのいろんなメカニズムが今あの解明されつつはあります。
じゃあどんどんどんどん解明されつつあるということで、
うん、そうですね、
これからもねどんどん明らかにしていってほしいですね。
そうですね、
はい、
また何か新しい発見があればまたラジオにも、はい、来ていただいて、
はい、
はい、
ではまたあの次回ではですね、
気になるところ
第1回第2回の中でですね気になったこと疑問に感じたことをですねまた先生にですね、お尋ねしていきたいと思いますので、
はい、
先生本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の気まぐれ英会話コーナー、
イエス、
リスナーの皆さん、こんな時英語でなんて言うんだろうってことありませんか？
あるある。
このコーナーでは日常生活でありそうなシチュエーションを英語でどしどしご紹介していきます。
まあないよね、ちょっとね。
これでみんなも英語マスター、ぜひ日常生活で活用してみてくださいね。
これで英語マスターになれたらやばいな。
やばいね。
それでは早速参りましょう。今回のシチュエーションはこちら。ジョン、ジャンプし続けるのはよしなさい。ジョン、stop jumping continuously。 もう一度聞いてみましょう。ジョン、ジャンプし続けるのはよしなさい。ジョン、stop jumping continuously。 いかがでしたでしょうか。 今後このようなシチュエーションに直面した際にはもう大丈夫ですね。それでは次回もお楽しみください。
いやー面白いね。
自分役立つね
って思っちゃう、うん、役立たないと思っちゃったじゃん今、うん、そころさん、うん、実はさ子供の頃さ、うん、よく親にさ、うん、あんた飛び跳ね続けるのやめなさいって言われてた。
あるでしょ、だからそういうシチュエーション、う
ん、言われてた。
あるよ。でもいいさ、今までのジョンってさ、うん、勝手な想像だけど、うん、高校生とか大学生だと思ってたの、うん、
はいはいはい。
で今そぼろさん子供の頃の話でしょ。
そぼろさんっていうのはあなた自身。
あ、ごめん間違えちゃった、
ね、あれちょっとあれかな、アイデンティティにおいてちょっと何か障害が生まれてしまったかな、
うん、ごめん間違えた。谷さん子供の頃の話でしょ。
そうそう、子供の頃の話。
子供だよね。
Child food。 ジョン子供バージョンかな。
いやもうもしかして自分たちの最初から間違えてて、うん、まあ、5歳児とかそうなの。
いやでも幕府さんの絵は、はい、結構成人だったよ。
そうそう、そのねそのイメージがどうしてもあるから思っちゃうけど、う
ん、でこれの良さってそういうジョンが一体何者なのかというその背景を考えるのもね、面白いですよね。
なるほどね、
はい、明らかとなってない状態でこう探求し続ける。
年齢不詳、
年齢不詳、
でも、まあ、
容姿不詳。
でも5歳児でねえ何やってんのさ聞かれたりね、かわいそうだよね。
同じジョンだけであって別のジョンかもしれないかな。
ああ、ね、パラレルワールド、
パラレルワールドに誘われてるかもしれない。君たちね、パラレルワールドに誘われてるかもしれない。
なんでさ、ジョンさんって人がいっぱいいるっていう発想じゃなくて、うん、パラレルワールドの発想になるの。
パラレル、パラレル、パラレル、パラレルワールド
っていう歌がね、あるんですよ。
じゃあなんか変な空気になっちゃったし、はい、にしましょうか。
そうですね、
そうですね。
また来週もジョンの気候詞的な動き、
気候詞的な、
あれ何、
進撃の巨人、
わかんねえ俺、それはわかんねえ。
真似することできる、こんな感じで走るからね。
怖。
はい、ではまた来週です。
はい、また来週。
皆さんもう何回目か分かりませんが、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日はですね、
はいはいはい、
マクスさんに続いて特にカニとユキ、はい
は
い、ちょっと説教したいなと。
何、
まあ、そもそも今回の
イヤーリ、
セプン、
セプンじゃない、セプンじゃない、そういうとこ、そういうところ、
あイヤーリ、何イヤーリ、あ、ちょっと単に聞いて。
そもそも今回のオープニングそうなんだけど、ちょっと切りたいってサイン出してるのに、
英語で言うとアゲンストっていう
の、これこれ、こういうの、こういうの、こういうの、切りたいって言ってんのになかなかこう切らないというか、わざとやってんだろうけど、ちょっとねそれ以外にもあるんですよ。前に実は、まあ、僕たちのやってるオープニングってだいたい5分とか6分ぐらいでやってるんですけど、前に僕が編集した時になんと、まあ、なんでか分かんないですけど12分っていうオープニングだったんです。
いや、いいじゃない。
でそれちょっと編集してる時に、
こんな時間じゃない、
いや大変なんですよ。それを1本にするか、またそのうまく分けて半分にするかっていうのはまた大変で、内容がまずオープニング始まったらユッキーがボイパしたいからもう一回タイトルコールさせて、それがまず一つ目で、次に健康診断の話をして、でその次にカニさんの今やってる筋トレと、あと睡眠のね話をしたんですよ。でその後で、あ、もうここで多分切りたいって僕はサインを出したんですけど、その後君らがした話が3チャンネルの話をしたんですね。
あ、教育テレビ、
はいはいはいはい。
でその後チャンネルつながりだから出たのかわからないんですけど、ここはP かけてくださいね、P チャンネルの話。
P チャンネルね。
P チャンネル。でそれが終わった後にちょっと僕も熱が入ってしまったので、君らがもう話してる時にカニさんが2回言ったんですよね。
2回
放送禁止事項を、まあ、僕らの個人情報を2回言ったんですよ。で僕がその場で説教かまします。
はい。
でその後になぜか君らはバクさんが大役を務めてウェンブルーに行きましたっていう話から、大役の話をしようとしたんです。
大役、大役ね、
はい、で僕がそこで大役の話やめろと、
はい、
で、あ、でそこでカニさんは、あ、
この話はちょっと広げちゃいけなかったんだってカニさんやめたんですよそこで、はいはいはい、あ違うユッキーだな、ユッキーが大学の話広げちゃダメって言ってるからダメだっつってユッキーはやめてくれたのねそこで、
抑制した、はい、
やめて、でその本題に戻ってエブエンブルーに、バクさんが行きましたという話をしました、はい、その後にカニさんが、はいはい、たい焼きはクリーム味かなって言ったんですよ。戻しやがったんですよ、この野郎は。
はいはいはい、
で最後にまた僕が、まあ、説教をします。また説教して、で次になぜかバックナンバーの話をまたカニさんがし始めて、はい、で
えあの説分説教どっち
説教説教
説教
注意しない注意しない急に注意したら黙っちゃうから、はい、で終わったと思ったらまたカニさんが今度はボクシングの話をしたんです。
おボクシングの話なのしました。
えボクシボクシの話ボクシング
ボクシングの話
ボクシング
おいあなたはバカ野郎バカ野郎ね、はいということで、それでボクシングの真似なんか話をした後にボクシング伝わらないのに映像映ってないのにボクシングの真似もし始めて、
あ体で表現したのね。
その後は僕は無理やり切りました、はい、でこの状況皆さん分かんないんですけど、そのオープニングは僕が時間かけて2つに分けてます、
は
い、
お
ということで皆さんにこれからちょっとお願いしたいのは、
はいはい、
タイマーを使って
タイマータ
イマータイマータイマー
えこらこらこら、
ね、それもあば、ね、ってそれ放送禁止
しても転
職するかもしれない、
ね、確かにやばいですね、
うん、そうだね確かに
もう一回マックになりますからね
じゃあ変えます。ストップウォッチを使って、はいはい、オープニングエンディングは5分から6分になるように、はい、調整したいと思います、うん、ってことで今早速やってるんですけど、
そうですね、
はい、あこのじゃあ説教も何計算されてるわけ。
計算されてます。この説教は5分で
計算して説教というかね、本物の説教じゃないと。
あの実は説教と見せかけたあの
セプン
ハイ
セプンなのやっぱり
ハイライトなんじゃないかなっていう、我々の面白いところをちょっと
なるほど
特集してくれてるみたいな、
はい、
優しさがあるからね。
実はずっとあのわしらに
あ
アウトだよ。
もう一回真
っ赤真っ赤
それ自分でやるの嫌じゃない。
うん
行っちゃいますね。ちょっと収録しないと。
行っちゃうよ。ちょっと空いちゃったもんね、うん、収録。
あらまあ、は
い、まあバクフさん口数が少ないからね。
助かってます。
そう。打席に立つね。
まあそもそも多分ここ今の話の収録したのを彼女は聞いてないのでわからないはずなんですよ。
そう
なんです。
野球球場に行ったら、うん、あの清掃員みたいなあれポジション。
よくわからない。
ちょっとよく。
はい。
はい。そうですね。
ということで、あのすごいいい時間に今ちょうどなりましたので、僕らが。はい、まあ、僕が君たちに期待しているのは、はい、まあ、ガヤだと。
ガヤ。
ガヤは期待しています。
ガヤ。
ということで、これで、エンディングで締めたいと思いますので、ガヤを。
そんなガヤ
もっとしてよ。
難しいよ。
今日もっとしてよ。
もっとちょうだいよ。
もっとしてよ。
はい、ありがとうございました。では次回もお楽しみに。
いやいやいや、説教もっとしてよ。
いや
バイバイ。